町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
先週地球環境に関する明るい予測が一つ公表されました。各地のオゾン層の修復が順調に進んでいるっていうんです。冷蔵庫やスプレー缶に使われていたフロンガスによって太陽からの有害な紫外線を遮る効果があるオゾン層が破壊されることが懸念されていましたが、人類はこの解消に成功しつつあります。
この予測は UNEP 国連環境計画など5つの団体が先週火曜日に共同で公表したものです。最も破壊が進んでいた南極上空のオゾン層が2066年頃までに、北極上空が2045年頃までに、そしてその他の地域では2040年頃までにそれぞれ1980年の水準を回復すると予測しています。オゾン層の破壊で大量に紫外線が地球に届くと皮膚がんや白内障を引き起こすと見られていただけに喜ばしい話ですよね。
その通りですよね。で、このように各地でオゾン層の修復が進んでいる理由は、1989年に発行したモントリオール議定書による国際的な規制が効果を発揮して大気中のフロンガスの濃度が薄まっているからです。その一方でフロンガスって言えば地球温暖化を進める温室効果ガスの一つでもありますよね。なので、オゾン層を守った国家や企業個人を巻き込んだ国際的な協力の枠組みは気候変動対策の対応としても有効な手段だという見方があります。まあ、難易度は格段に高いですが、脱炭素でもこれを実現しないといけませんよね。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはニュースの番外編から、杉浦さん3つ続けてお願いします。
マイクロソフト1万人、ゴールドマンサックス3200人、アメリカの IT 企業や金融機関で大型の人員削減が相次ぐ。
アメリカの景気拡大を支えてきた個人消費に暗雲ということになりますかね。
月曜日、新型コロナウイルス感染者が国内で最初に確認されてから3年が経過。今日、岸田総理が感染症法上の分類をインフルエンザと同じ5類に移行を指示。
まあ、その一方で第8波がまだ続いています。多くの方が重症化したり亡くなったりしてるんです。高齢の方や基礎疾患のある方はくれぐれも予防をお願いします。
火曜日、経団連が会員企業に積極的な賃上げ対応を要請。
以上、番外のニュースでした。それではニュースカウントダウン、ここからは5位のニュースです。
先端半導体の対中輸出規制、日本も近くアメリカに同調か。今月13日の日米首脳会談でバイデン大統領が岸田総理に対し、先端半導体の対中輸出規制へ協力を求めていたこと、また日本が前向きに検討していることが分かりました。これはワシントンで火曜に開かれたシンクタンクのイベントで、アメリカの NSC 国家安全保障会議のキャンベルインド太平洋調整官と富田浩司駐米大使のやり取りから明らかになったものです。
はい、この先端半導体の輸出規制はバイデン政権が去年10月に打ち出したものです。この中には規制の効果を上げるためアメリカの技術を使っているものは、たとえそれが外国企業の製品であっても中国への輸出を規制するという項目が入っていました。ところが台湾や韓国の企業と違って、日本やオランダの半導体製造装置メーカーにはアメリカ発の技術に依存していない製品があります。その結果、規制がいわゆる尻抜けになるとして日本とオランダに協力を迫ってたということだそうです。4位のニュースはこれです。
2011年の福島第一原子力発電所事故をめぐる裁判、3人の元東電幹部たちがまたもや刑事責任を免れる。業務上過失致死傷罪で強制起訴された控訴審の判決で、 東京高裁の細田啓介裁判長は水曜日、一審に続いて東電元幹部に無罪を言い渡しました。刑事責任を免れたのは勝俣恒久元会長、竹黒一郎元副社長、武藤栄元副社長の3人です。
そもそも原子力発電っていうのは他の事業と違ってひとたび事故が起きれば大事故につながりやすい事業ですよね。だから経営者は国の予測がどうかなどとは関係なく自らリスクを最大限チェックして安全を確保するのが当たり前のはずなんです。それなのに被告の東電元幹部3人は、簡単に言っちゃえば国も地震のリスクを重く見てなかったんだから我々に分かるわけがないという形で責任逃れしたわけですよね。裁判所はこんな言い訳許しちゃいけないと僕は思います。というのはですね、自らの真摯な調査をもとに万全の安全対策をして2011年の東日本大震災に伴う津波を大過なく乗り切った原発事業者もいたからなんです。
そうなんですよね。
東北電力がその事業者で、あそこの女川発電所はボヤ程度の事故しか起こさなかったばかりか、数ヶ月にわたって数百人の周辺住民の避難所の役割まで果たしたんです。東電の福島第一とあまりも対照的でしょう。理想論だと言われるかもしれませんが、三権分立の要の一つなんだから、司法裁判所にはそういったことももっとフォローした上でこの事故の責任のあり方を判断してほしかったと僕は思います。単に検察側、被告側が主張する法廷内の議論の範囲内で判断をしていると司法は物事の本質をつかめず、世の中のあるべき姿とはかけ離れた判決が繰り返されることになるんじゃないでしょうか。危惧せざるを得ません。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
ポーランドからのドイツ製の戦車の供与が焦点に。火曜日、ウクライナのゼレンスキー大統領は世界経済フォーラムの年次総会、通称ダボス会議でビデオ演説し、ロシアの専制政治は民主主義のスピードを上回っていると危機感をあらわにし、西側諸国に対し戦車や防空システムの供与に関する迅速な決断を求めました。これに対し同じダボス会議に登壇したドイツのショルツ首相は、ポーランドが表明しているドイツ製の最新鋭の戦車レオパルト2のウクライナへの供与を承認するかどうかについての言及を避けました。
西側ではウクライナへの一層の軍事支援が大きな焦点になっていますが、実はこの間ロシアでは2つ気になる動きがありました。杉浦さん、ニュースとして紹介してください。
ロシア軍の規模を2026年までに今より3割多い150万人に拡大。ショイグ国防相が火曜日、プーチン大統領の決定として公表。
はい、ロシア軍の増強についてはロシア大統領府のペスコフ報道官も、西側諸国による敵対的な行為や経済戦争などへの対抗措置だと記者団に述べています。もう一つ、杉浦さんお願いします。
ロシアのラブロフ外相が水曜日の年頭会見で、日本が再び軍事化の道を進んでいると名指しで批判。
はい、これは今年 G7 主要7カ国の議長国を務めるにあたり、岸田総理が年初から欧米諸国と連携して中国やロシアに対抗する姿勢を鮮明にしていることや、同じく、日本が、防衛費を GDP 国内総生産比で 2% に増やすことを露骨に牽制した発言ということができそうです。ラブロフ氏はロシアが対抗措置として、不当に実効支配を続ける北方領土などでの軍備増強を示唆しました。来月にはロシア軍のウクライナ侵攻から丸1年が経ちますが、ロシアは侵攻を長期化させるだけでなく、世界各地で傍若無人な振る舞いを見せる可能性があります。こういうことが起きたとすれば、それは裏返せばロシアのプーチン大統領が苛立ちと焦りを募らせている証拠なんだと僕は思っています。では2位のニュースはこれです。
中国にも少子高齢化、人口減少時代が到来。2022年の出生率が過去最低を記録。中国国家統計局の発表によると、61年ぶりに人口減少したことが明らかになりました。背景には1980年頃から長年にわたって続けられてきた一人っ子政策があります。中国政府はおととし、すべての夫婦に3人目の出産を認め、事実上育児制限を撤廃したものの、 養育費の高騰が原因で出産をためらう夫婦が多いとのことです、この結果、国連の推計と合わせると世界一の人口大国の座はインドになったということなんですよね。
そうですね、 あと撤廃したのは育児制限じゃなくて産児制限ですね、
はい、
それで、はい、続けましょう、はい、
で町田さん、少子高齢化人口減少と言いますと日本も長年にわたって苦しんできた問題です。で今後これが中国経済の成長にも大きな影を落とすことになりそうですよね。
はい、おっしゃる通りだと思いますし、まあ、以前からそういう見方はかなりありましたよね。でちなみにこの番組でもおなじみの老舗の民間シンクタンク日本経済研究センターでは、中国経済にはこれ以外にもさまざまな問題点があって、まあ、半ば常識とされていたアメリカと中国の GDP 国内総生産の逆転、これが起きることはなくなったと、中国が世界一の経済大国になる日はもう来ないという趣旨のリポートを公表しています。
逆転が起きることはなくなって、これは衝撃ですね。
でしょ。なので、そのレポートを、まとめた担当者をこの後のニュース深掘りの、コーナーのゲストに招いてじっくり話を聞こうと思っています、はい、皆さん楽しみにしてください。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
黒田日銀、市場の期待を裏切って金融緩和縮小を見送り。今週の火曜と水曜に開いた金融政策決定会合で日銀は大方の観測を裏切り、大規模な金融緩和策を維持すると決めました。
黒田さんの日銀総裁としての任期は今年の4月まで、残された金融政策決定会合は3月の1回だけです。その中で最後までアベノミクスの3本の矢の一つとされてきた大規模緩和をやめたということは認めたくなかったんでしょうね。まあ、長期金利が、この会合の直前の3日間連続で日銀が許容している上限を超えていたのに、かたくなにゼロプラスマイナス 0.5% 程度という日銀の許容範囲の変更を拒みました。
はい、それだけじゃなかったんですよね。
そうなんです、共通担保資金供給オペってちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、まあ、この制度を拡充して日銀に代わって民間の金融機関が国債を購入しやすい、そういう環境を整備することにしました。しかしこれも市場の流れと機能を日銀が人為的に歪めて、通称イールドカーブコントロール、長短金利操作付き量的質的金融緩和を継続しようというものに他なりませんよね。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り、今日は日本経済研究センターの富山敦さんをお招きして中国経済について深掘ります。
今日の深掘り。
さて今日の深掘りは中国経済の行方がテーマです。
世界一の経済大国中国は幻に終わるのか、 GDP でアメリカを逆転することが不可能に。
2010年、中国は GDP 国内総生産で日本を抜いて世界第2位の経済大国になりました。あれ以来いずれはアメリカも抜いて世界一の経済大国になる日がやってくるだろうと言われてきました、はい。ところがそうした見方に疑問符をつけたのが今週火曜日に公表された、中国の人口統計でした。
中国の人口が減少し、インドに人口世界一の座を奪われたのです。かつて日本が経験したような人口減少に伴う経済の停滞というシナリオが中国でも繰り返されるのではと、これ心配になりますよね、
うん。でそこでですね、興味深いのが日本経済研究センターがすでに去年12月の時点で米中2カ国の立場が逆転する日は来ないだろうという長期経済予測をいち早く、公表していたことなんですね。そこで今日はその予測の取りまとめを担当した、日本経済研究センターのアジア予測室長で、主任研究員も務められている、富山敦さんをスタジオにお招きしました。
富山さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しい中スタジオに足を運んでいただきありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速伺っていきます、はい。まずは GDP での米中逆転はないということですが、両国の経済成長は今後どういう軌跡をたどると見ておられるんですか。
2021年実績でですね、アメリカの名目 GDP は世界全体の 24%、中国は 18% を占めています。日本はちなみに 5% ですね、
はい、
で中国の GDP は2010年に日本を抜いて世界第2位の経済大国になりました。
そうでした、
はい、豊富で安い労働力を背景に世界の工場として経済を成長させてきました、
うん、
80年代から2桁前後の成長を続けてきましたけれども、2010年代になって伸びが鈍化してきました、
はい、
それでも世界的に見ればね、まだまだ成長は高かったので、いずれはアメリカを超えて GDP 世界一になるだろうと見られていたんですね、
うん、
私ども日本経済研究センターの2020年の調査では、2029年に中国がアメリカを抜く、で2021年の調査では2033年に中国の GDP がアメリカを抜くと予想していたんですね、
はい、それも番組で取り上げてきました、
はいはい、そうなんです、はい、しかしですね、コロナによる悪影響と異例の3期目ですね、
うん、
3期目を迎えて習近平政権の弊害が徐々に経済成長に影を落とし始めたんですね、
うん、
で2022年の中国の成長率は 3.2% と、過去40年間で2番目に低い水準です、
はい、
で日経センターの試算では2031年に 2% 台になってしまうんですね、でより不安材料を厳しく見たリスクシナリオでは2030年に 1% 台になってしまうんです。
すっかり先進国並みですね。
そうなんですよ。これから10年以内に中国が低成長時代に入るというのは、ね、かなり高い確率であると思うんですね、うん、
説得力あると思います、
はい
はい、今おっしゃったように中国の成長率が鈍化すると考えられる根拠、そこをもう少し、どういう要因があるか列挙していただければと思います。
はい、足元で大きいのはコロナです。そして次に習近平政権3期目の弊害です。そして米中デカップリングによる技術革新の遅れです。そして台湾有事の懸念。そして国内の構造問題として大きいのが人口の少子高齢化ですね、
はい、
で他にもあるかもしれませんけれども、少なくともこの5つはね、間違いなく中国の成長率を鈍化させると私は思っています。でこの5つの中で最も確実に大きな影響を与えそうなのが米中デカップリングだと私は思います、
はい
はい、2021年の中国の最大の輸出相手国はアメリカです。一方アメリカの最大の輸入相手国は中国です。世界第1位第2位の経済大国が幅広い分野で相互に依存しているわけですね。依存しながら経済を成長させてきたわけです。そしてアメリカが去年の、ね、10月に公表した半導体の先端技術の輸出規制というのがあるんですけれども、これは中国を念頭に置いていて、中国に深刻な影響を与える可能性が極めて高いです。でスーパーコンピューターとかね、 AI とかね、これから大きな成長が見込める分野の技術革新が遅れて中国が取り残される可能性が出てきてるんですね。で日本、東南アジアのほとんどの国、これ、ね、最大の輸入相手国って中国なんです、
はい、
中国はいろんな製品、はい、部品を作ってるじゃないですか、で中国を核としたサプライチェーン、部品の供給網のこと言いますね、サプライチェーンを見直さざるを得なくなってくる可能性が出てくるんですね。そうすると生産移転といって工場を他の国に移したり、中国に生産拠点を残しながらも他の国でも作る多元化ですね、そういった動きが出てくる可能性があるんですね。それも中国経済を減速させると思います。次に異例の3期目を迎えた習近平政権の弊害です。これ具体的に言うと IT 大手の締め付けの強化なんですね、
はい、
中国ってのは国有企業、国営企業、まあ、いろんな言い方ありますけれどもありますよね。かなりガチガチに管理するんですよ。ところが IT は比較的そのグリップが緩やかだったんですよね。でその管理が緩やかなのをおかげでアリババとかテンセントとかね、 IT 大手は比較的自由な経営環境で迅速な経営判断をすることができたわけです。IT って日進月歩で技術が変わるので迅速な意思決定ってこれ不可欠なんですね、
うん、
それが習近平政権が掲げる共同富裕という、まあ、みんなでお金持ちになりましょうよっていう、特定の人だけねお金持ちになるのに理事ませんってことですね。その共同富裕の名のもとに締め付けが強化されているんですよ。アリババ傘下の金融会社のアントグループっていうのがあるんですけれども、そこは本社がある浙江省杭州市、杭の字ですね、の政府系企業が大株主となって、創業者のジャック・マーさんは実質支配株主ではなくなってしまったんです。つまり経営の実権を政府に奪われた形になるわけですね、
はい、
テンセントも金剛所有制という国営企業と官民合弁のね会社を 設立して政府による、支配が強まっているんですね。でアリババもテンセントもいずれ国有化されてしまうのではないかなんていう噂も聞こえてきますよね。で構造的には少子高齢化です。経済成長はざっくり言うと資本と労働と生産性です。つまりお金人、あとはどうやってどれぐらい少ないコストで付加価値を生み出すか、これに決まるんですけれども、あの中国の経済成長率に対する労働の寄与度は2030年代にはほとんどなくなってしまうんですね。一人っ子政策の弱で人口は減っていくし、高齢化によって生産年齢人口も減る。大規模な移民でもしない限りこの状況が抜本的に変わることは、ね、なかなかないと思います。
はい、さあお知らせの後はさらに中国経済の未来を深掘っていただきます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、世界一の経済大国中国は幻に終わるのか、 GDP でアメリカを逆転することが不可能にと題してお送りしています。
富山さんはお知らせの前、アメリカと中国の対立などが響いて中国は長期的に成長率を削がれると指摘されました。それら以外にも大きな問題として、中国では習近平政権が国民的な反発を受けて昨年末にゼロコロナ政策を撤廃するという事態がありましたよね。まあ、その結果として中国はこのところ深刻な感染拡大に見舞われているとの報道も目立ちます。この新型コロナ問題の中国経済への長期的な影響はどう見ていけばいいんでしょうか。
ゼロコロナ政策は国民の反発で撤廃された形になっていますけれども、習近平政権もなるべく早く経済を成長化したいという思いがあったと思うんですね。はい、ただゼロコロナ政策が撤廃された結果、今起きていることは感染者が爆発的に増えてしまっているんですね。北京大学の研究者らの推計によると、累計感染者の1月11日時点での累計感染者は9億人なんですね。総人口の大体 64%、で中国政府は死者数を昨年12月からおよそ1ヶ月間で6万人と発表しているんですけれども、イギリスの調査会社は34万人と推定しているんですね。でアメリカの研究所は2023年中に死者が100万人を超えるのではないかと予想しているんです。はい、中国は先進国なんかに比べると高齢者のワクチン接種率が低いんですね。そうすると重症化、死亡リスク、今後高止まりする恐れがあるんですね。そうすると行動制限とか事実上のコロナ政策が復活する可能性は十分にあると私は思っています。で海外との関係においても、つい先だって中国政府が日本と韓国に対してねビザの発給停止しましたけれども、入国制限を厳しくする国がね増えていく可能性が十分にあるんですよ。でそれに対する対抗措置を中国が打ち出すかもしれないんですけども、結果的にそれは中国経済に悪影響を落としますからね。
はい、では今日最後の質問になります。日本経済研究センターの経済予測を読ませていただくと、富山さんがおまとめになったもんですけども、あれにはその人口という要素の経済成長に与える影響が米中で対照的だっていうことが詳しく書かれてますよね。富山さん、これについてリスナーに説明してくれますか。
はい、アメリカは中南米などから多くの移民を受け入れています。そして総人口は緩やかに増加を続けていまして、国連の長期予測でも2100年までに4億人程度ずっと横ばいなんですね。はい、一方中国は2022年に61年ぶりに減少に転じました。一人っ子政策ってねずっと1979年から2014年までやってたんで、はい、本当はもっと早く減っててもおかしくなかったんですよ、状況的には。ただ公式的には2022年に61年ぶりに減少に転じましたと。でこれ一過性のものではなくて、これからずっと減っていく可能性が高い。
はい、
加えてね、マクロ経済的に見たら人口減っても若ければ問題ないんです、生産年齢人口がいればね。
そうですね。
ところが高齢化も急速に進んでいく。2025年に60歳以上の人口の割合が 20% を超えます。2035年には 30% を超えてしまいます。
まあ、そういった意味では始まったら日本より深刻だと言われていた少子高齢化、人口減少がいよいよ始まったってことですよね。
まさにおっしゃる通りです。経済成長は資本労働生産性で決まりますから、労働の下支えする部分がアメリカはしっかりとある、一方で中国はないどころかマイナスになる。だから明らかな差がついてしまうということなんですね。
はい、あっという間にお時間が来てしまいました。
富山さん、今日も貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のゲストは日本経済研究センターアジア予測室長で主任研究員の富山敦史さんでした。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、今日の富山さんのお話振り返ると、中国と違って、移民を積極的に受け入れていることがアメリカの、成長を後押していくんだというお話がありました。この移民の積極的受け入れ、日本ももっと早くからやっときゃよかったですよね。
そうですね。町田鉄の深掘り、来週金曜4時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。